皆さんこんばんは、メガネです。今回の第41回のよもやま話でございますが、今回挑戦したこと、メガネが1月に頑張ったことというお話をしたいと思いますが、まずその前に毎回恒例の、恒例でもないんですけども、なんと新しい国のリスナーさんが増えました。だったらアルゼンチナ、 Thank you。 アルゼンチンにお住まいの方です。これコンピューターを開くとアメリカでもどの州の人が聞いてるって分かるんですよ。すごい統計よね。確かアメリカで聞いてくださったのテキサス州だったと思います。ね、本当嬉しい。日本人の方なのか海外の方なのか全く分からないまま、私はこのよもやま話を堂々と日本語でお送りしております。ね。Hi, thank you for listening to my podcast because I don't know which language is better for everyone in English or Japanese because I never know Japanese listening to mine or other countries people try to listen to mine or they want to learn Japanese. Dun, 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 dun. So I let me just speak in Japanese first. なのでまずは日本語でね話しますよ。いいですか？わからないのでね、どっちかがね。からね、私の確かこのよもやま話のマークが葛飾北斎の、ね、絵なので、日本の文化に非常に興味を持ってくださっている方かもしれないですよね。はい、さてメガネが1月2022年スタートして1月挑戦したことでございますけれども、まずぐたぐた忙しかったけど英検の一級を受けに行きましたよ。いやー疲れたね。本当新しいことを始めた週だったので、心も体もズタボロでございましたから、英検を受けるか迷ったわけですが、せっかく高いお金を払ったのでね、すごい遠い英検会場でもなかったので行きました。本当に英検一級の勉強、じゃあしっかり納得いうことできたかというとそんなことはなくて、仕事のことが急に変わっていってしまったので、とにかく単語のアプリを 4.5 周しました。熟語はあんまり頭に入っていかなかったけど、出だしの単語は頭に入れてったと思うので、1ページの単語のページは9問中8問正解。もういいことしか言わないからね。すごいできるなって見えるけど、あとはもう言わないからね。で、長文ズタボロで、なぜか大長文だけなんか得意になって、回答正答率良かったですね。リスニングは2年前に受けた時よりはちゃんと理解して、問題の理解をして受けたと思いますが、TOEIC のリスニングの癖が離れなかったので、これが答えだろうと思って聞いていたところ、最後にクエスチョンって言われて、 What does the woman say? みたいなことになった時に、そこは聞いてないみたいな答えが多かったですね。それは英検の特徴を全然調べていなかったっていう、その愚かな部分です。で、ライティングですが、もうねライティングだけはしっかりやろうと思って、結構頑張ってテンプレートを自分なりに作り覚えたりとしたものが3つ、少ないよね、3つ直前で頑張ったんですよ。ライティングだけは頑張りたいと。やっぱりメガネはこう見えてもですね、準1級までは皆さん合格のね指導したことがありますから、あるんですよ、合格させてんですよ。で、やっぱりそのスコア見てもライティングのスコアがいい子合格してるので、それを信じダメだよ、そんなみんな真似しちゃダメ。英検1級のライティングをめちゃめちゃこう一つ完璧にしたわけです、前日にね。その前日に完璧にしていった日っていうのが、前回お話ししたカフェの出来事だったわけですよ。向かいにね、金田さんそっくりな人がいるっていう、カナダさんかそっくりな人がいるっていう話をしてた時に、英検1級の最後の 追い込みをしていたわけです。もっと真剣にねやらなきゃいけないのにね。ライティング結構代入ができる、私のテンプレートをこう応用ができる問題が本当出ましたので、どうかな、まあ、ギリギリ丸かギリギリダメでしょう。楽しみにしててください前回もギリギリダメだったんで2年前ね。で、さあじゃあもう一つメガネが頑張ったことっていうのは何かっていうと、まあ、仕事のことだったわけですよね。いろいろ仕事のことがあって、まあ独立しないと食べていけないかもっていう状況になってきたわけで、でオフラインよりオンラインの世界が伸びがいいのかなと思って、去年の夏あたりからですね、オンラインのまあ教育に特化した実は企業のオンライン講師を、企業研修のオンライン講師をずっとしておりました。まあ企業とかがなのでね、あまり詳しいことは言えませんけれども、今に至るわけです。でそれを本当フリーランスの契約を結んでいるので、ちゃんと契約って延長されるのかなっていう第1回をドキドキしておりましたけど、ちゃんと話が来てよかったなって思っていました。で、まあ、今回ですね、じゃあなんで新たな挑戦かっていうと、本当にフリーで誰も私のことを知らないところのオンライン英会話の講師に募集したんですよ。でなんとかパスをして受かってやって、でちょっと失敗して、ちょっとあることが起きてズタボロにデビューの日になりましたけども、とってもなんか事務所の方も助けてくださっていい方で、で何に感動したって、事務所の方もすごい良かったんですけれども、私が思っていた以上にオンライン英会話に来てくださっている方は、挑戦してくださっている方って本当に英語が好きで毎日喋りたいんだと思う。そして積極的、自分の時間を有意義に過ごそうという前向きな方しか今のところ会っていなくて、私感動しています、ね、相手側のことこういう人だったとかということは個人情報なので言いませんけれども、いやー本当に素晴らしい、こんなに前向きに自分で言いたいことを調べて喋るって伸びますよね。うん、で私的にはやっぱりオフラインの世界にずっといましたから、20年以上いますので、なんとなくオンラインってどんなのかなとかと思ってたわけなんですけど、2年ぐらい前にね、このパンデミックをきっかけに私もオンラインをやらざるを得ないっていう状態になって、で、まあ、今回また別のスタイルでオンラインやってるんですけれども、あのね、一番の悩みは、これ私ノートにも書いたんですけど、生徒さんがもちろんいっぱいいるし、一生懸命な人もいっぱいいる、でも先生方もこれだけいっぱいいるっていうことなんですよね。日本人で英語を喋るっていう先生がいっぱいいて、じゃあ私会話教えますねって言ったところで、この人は何が違って何を教えられるんだろうっていう、そのなんていうのかな、特化したもの、または差別化しないと選んでもらえないんだなっていうのがすごく伝わってきました。で私の思いのほかね、発音矯正が人気があるみたい。私の場合ちょっと動画を作ったりしたので、その動画を見てきてくださったりとかして、私多分声に特徴があるので、すごくこう声がでかいから発音よく聞こえているんだと思うんですよね。なのでそれで発音矯正というのをすごく選んでいただいています。でももう少し考えて、本当に自立ができるようにしていきたいなって考えているので、まあ、オンラインで頑張っている先輩の皆さん、なんかいいアイデアあったらね、ぜひ教えてください。ずずしいよねでも、やっぱり一個だけ寂しいのは、自分がやっぱりオフラインの畑で育ってきているので、オンラインでどれだけ楽しませることができるのか、ワクワクしてもらえるのかっていう肌で感じるとか、レッスン後のあの感覚とかがやっぱり味わえないのがやっぱりちょっと心配かな。画面上で人間は笑顔でいることはできるけど、ある時間が終わったらその人の本当の顔っていうかな、満足感だとかっていうのを感じられるはずなので、私やっぱり授業終わった後、その生徒さんの空気感とかは 感じて、あ、今日うまくいったなとか、今日はちょっと皆さん物足りなかったなとか、そういったところをやっぱり私は見たいので、すっごい考えてましたね。みんな満足なのかなとか、まあ、リピートしてくださってる方ももうすでに増えてきたので、満足してくださってるからこそみんなまたね探してきてくれてるのかなっていう気もしますが、とにかく差別化、そして自分の英語の教える内容を特化しなきゃいけないというふうに今ね模索中でございます。さあ、メガネは4月から独立がちゃんとできるんでしょうかね。今まででも10年間も、まあ、働いてる形としては独立とは言わない非常勤っていう形でしたので、どうなんだろう。まあたまたま個人事業主という形にはなっていなかった形を取ってましたのでね。さて、それがうまくいくのかどうか、今は結構ヘロヘロでございますけれども、毎日オンライン入ってますんでね。そう、あともう一つ知りたかったのが、目がやっぱり痛いなと思ったので教えてほしいなと思いました。どうやったら目が疲れないのかな。ブルーライトカットグラスイズもかけてるんですけどね、どうなんだろう。もうちょっと自分のその働いている面積っていうか空間を工夫しないといけないのかもしれませんね。ねえ、なんか最後に英語で言うのもなんだけど、are there any teachers who are doing online lessons like me? And I'm having a fun time, but I realized that I need to make my specialty when I teach English online. So I don't know, should I concentrate on teaching how to pronounce and the phonics and so on? So what about you? If you teach English online or teach Japanese online, what are you really focusing on? So if you have some ideas, opinions, please let me know. Well, thank you so much for listening. さあ、メガネのよもやま話でございました。また次回。皆さんこんばんは、メガネです。今日は第42回、の話題になりますけれども、まあ、前回はね1月頑張ったねって話だったんですけど、やだやだ、もう2月は2月頑張ったねっていう後半に入ってまいりました。そう、まず言わなきゃいけないと思ってたのが、メガネあんだけ不合格とか出るのが見るのが嫌な試験は苦手だったのに、なんとなんと15年前に初めて英検を受け、2年前にマイナス1で落とし、そして今回なぜか受かった英検1級1次。わーい。しかもライティング100点満点。奇跡が起きすぎていてメガネ怖いです。ただスピーキングテストが待っています。もしテストの日に大雪でも降りましたならば、私が住んでいるエリアはバスも JR も止まるシステムになっております。よって行けません。こういう時どうするんでしょうか。試験会場のね感じではね、マイチングでございます。これで吹き出した方は私と同年代かもしれません、ね、マイチングで笑えるってことはなかなか同じぐらいかもしれませんよ。はい、ねえ、まあねえ、あえてこんな風に発表しなくてもいいんですけど、なんかね、なんて言うんでしょう、別にその留学した経験もあるんですよ、だけどそれってまあ、特別というよりも1年ぐらいって結構周りの人で行ってる人いる、ワーホリで行ったことあるんですよねとか、わかんない、数ヶ月ホームステイしたことありますとかいう人は周りにいるんじゃないかなって結構思うんですよ。 結構ね皆さんね なんかツイッターとかそういうので見てると、あの留学なしで満点、 TOEIC 満点とかね、留学なしで何々って言うんですけど、はっきり言いますけども留学ありますね、ありますよ。でもね、何がこう私にとってこう、いや認めてほしいってわけじゃないけど、こうやって話してるかっていうと、普通なんですよ。すんごい頭いい大学出てないんですよ。あの私が学生の頃っていうのは、まだまだ25歳適齢期がピークでして、それからやっぱ子供を産むなんて20代がいいんじゃないって思われてた時代でして、であとは何ですかね、短大卒で十分に就職できますよなんていう時代だったんですよ。だから本当に短大卒だったんですよね。それでまああとそのこういう教える仕事をやっていくと、やっぱり先生何歳ですかとか、それからどこの大学出たんですかとか言われるわけですよ。まあね、なんかそれもなんか短大出たっていうのがちょっと当時嫌だったんですよね。二十歳から働いているので、その二十歳ですっていうのがすっごい嫌だったんですよ。別に今と思えばね、ヤングでしょでよかったんだろうけれども、今はね、もうそれから20年以上も経ってますから平気ですけれども、当時すごく嫌で、これで学歴がバレると思ってたんですよね。それで隠して隠して、なんかねジョークで18歳って言ってクレームが来た経験があってね。で大人になってからアラフォーですよ、成り立ての頃も30ラストっていう時に、慌ててなんか通信大学に通い始めて、通うというか2年間ね、通信だから本当通ってないんですよ通信で大学編入して2年間で取って、まあ某有名な京都の大学です。その時全国通訳案内士の試験をどう受かりたいなと思ってた年だったので、まあ、その時も落ちたんですけどそうですね、日本のことをしっかりするためには歴史を学ぶっていうとちょっと心が重かったので、大学の卒業も得ながら、そういう勉強ができる場所って最高じゃないと思って、ちょっと自分に投資をしました。今だったら年間それどっと払うって言われたら、払えるかって言われたらなくはないけど考えると思うんですよね。でもあの時だったからこそ慌ててやった、30代後半で初めて慌てたっていう経験しましたね。で40代で2年前去年合格したのか、全国通訳案内士。でもアラフィフになりそうですよ今年は。もう年齢バレちゃうけど。でこういう普通の人がよ、ね、何にもしてない、特に、まあ、仕事は教えてるけれどもさ、ということですよ。けど英検一級に受かれて、なんか夢があると思うんですけど自画自賛というね、今頑張ってますよっていうところなんです。あとね、何を伝えたいかっていうと、また皮膚がただれて、あのめちゃくちゃ顔かゆいんですよ。で顔かゆいだけならいいんだけど、皮抜けるとポロポロポロポロ落ちるのね。もうそれが嫌で嫌で、おいでよりによって歯医者なんですよ。なんかもうね、その部位の名前が分かんないから語彙が足りなさすぎて一生懸命説明しますとね、口をパクパクって開くじゃないですか。でその先週開口器を使って虫歯の治療をしたので、左側の口 上唇と下唇の境目が裂けたんですよね。うわー痛い、どんなポッドキャスト、うわー痛い。で、まあ、そこが一回痛いなと思っていたところが切れてしまっているので、乾燥するとそれが影響そのまま出て、そのまま両方切れると、右と左両方切れると、乾燥で。で唇も真っ赤ですよ。なんか冬の時に一生懸命トランペット吹いたら上唇が赤くなるみたいな、吹奏楽部やってる方だったらね、わかるかもしれない。こんなになっちゃったんですよね。ほいでほっぺがねパンパンになんか赤くなって、去年の腫れ方よりはまだいいですけど、去年顔描いちゃったので、いやーもう参ってます。みんな結構ツイッターの方にはキュレルを使ってみたらどうっていうね提案をもらったんですけど、結構有名ですよね、乾燥肌の人の化粧品でね。 で、前回ボロボロになった時に資生堂の胃肌っていうのを、治すための乳液っていうのを塗ったくっています。先週から塗って結構本格的に塗り始めて頑張って収まってきた気がするんですけど、何せ私お仕事でオンラインをやっていて、口元が見えるって結構大事なんですよね、発音を教えたりとかそういう時って。でまあ真っ赤なのでちょっと酔っ払ってるように見えなきゃいいなと思って、いや化粧ができないんですよね、やっぱり痛くて。なので今のところは何も言ってないんですけど、特にすっぴんですなんて言う必要ないから、そんなところに興味があってね、オンラインのレッスンなんかやっていないので、まあ顔がかゆいまま寝て、きっと寝てる間に顔をゴシゴシしてるんですよきっとと思って、そんなね数週間を2月は過ごしていましたよ。皆さんはどうなのかしらそうそう、私がね最近日課として毎朝ね起きた時に、結構低血圧なので朝ぼーっとしてる時間がめちゃめちゃ長いんですよ。1回目覚ましになって起きるまで2時間かかることもザラだし、その時はもうわざと早く鳴らしますけどね、1時間もザラだし、30分なんてまだいい方みたいな、そういう寝方をするんですね私ね。で朝起きてぼーっとするので、まず左右で体を温めるっていうことをなんかテレビで結構やってるのを見て、すごくなんか胃がいい、調子がいいとかいうのでやり始めたんですね。でその時に私は基本的にテレビは見ないで YouTube とつなげているので、 YouTube の動画を見るんですけど、グレートピレーニーズっていうでっかい白い犬のアランとルンルンっていう YouTube を見ていて、詳しくは確かねルンルンの部屋とかっていう名前だったかな、ルンルンの裏庭とかっていうねサブチャンネルもあったりとかして、すっごいいいの、そのワンコちゃんが、アランくんが男の子ね、7歳8歳、まあいい大人なのね、ルンルンちゃんが11歳なの、ちょっとこうおっとりしてきた年代かな。このね2人がねおやつ欲しいのよ、ダイエットしてんだけど2人とも可愛いのね、ねだるのが。私このうちのお母さんだったらすごい餌あげてたと思うっていうぐらい可愛くって、なんか1日に2回その動画上がってるの見てるんですけど、あんまりに可愛いのでぜひおすすめ癒されます。でそれを見てから朝ごはんを作るっていう毎日にねしています。あとは二次対策をどうしようか、まあ血迷いまくってですね、オンラインのレッスンを受けたりとかして、で結局たどり着いたのはやっぱり自分の口で2分ですぐ言うっていう訓練しないとただただ無理だなと思ったので、 YouTube のまた YouTube、一ノ瀬安先生っていうのかな下の名前、トーフルゼミナールの専任講師の方で、ライディングの書き方とかそれから一級の単語を教えるとかね、やっぱすごい力のある方なので、その方の2級の200問話すとかっていう動画を前半戦のまだ3時間目ぐらいかな、そこぐらいを見て今頑張って練習しています。ツイッターでもね、一ノ瀬先生の見て頑張って乗り越えていますって書こうと思ったら、まあ文字で間違えて乗り越え中って書こうと思ったら乗り越えて中ってお願いになっちゃってから、もうでもね一ノ瀬先生優しいからいいねを押してくれてますよね。でも英検を頑張ってる皆さんはどうかな、どんな風に頑張ってるのかな、ぜひなんかいいやり方があったら教えてください、ね、試験受けた時にどんな内容だったかとか言えたら楽しいですよね、はい、ではではよもやま話、ちょっと真剣な内容でしたけれども、皆さんここでおやすみなさい。ではまた。